解体者の夜ヘルス。
ヒラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチ帰り癒しのゴミ三浦朝さん俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、今週も始まりまして、なんか、はい、まだ梅雨入りではないとは思うけど、結構ね、雨が今週ずっと続くみたいで。
今週、そうですね。
うん。まあ、いろいろね、天候のこともありますけれども。じゃあ、そんな感じでですね、はい、とりあえず、じゃあ、行ってみたいと思います。今週も、今期アニメの話から。
はい。
はい。
はい。じゃあ、私、三浦三平から行かせていただきますとですね、はい。とある科学のレールガン。
ね、はいはいはい。
はい。で、結構、進行スケジュール大変そうだったりはするんですけれども、なんかこう、いろいろ頑張ってですね、うん、続いてましてですね。で、はい、14話で、で、今、レールガンの、今、T っていうやつをやってるんですけれども、それで前もちょっと話しましたけれども、はい、その、大破制裁っていう、ちょっと、学園祭編みたいのがありましてですね。で、うん、それの、なんか一応その、学園祭の裏でこんな事件があったみたいなのの、が一応、こう、万事解決したみたいな感じになるんですね。
うん。
で、一応そのエピローグ的なエピソードが、まあ、14話の B パートから続くんですけど、まあ、はい、ラストで、まあ、学園祭みたいなあれなんて、高野祭みたいなのがあって、で、まあ、いわゆる、なんつうか、まあ、ラブコメの王道じゃないですけれども、三坂美琴と、上条東馬が、はい、まあ、ちょっといろいろあって、こう、フォークダンスを二人で踊ることになると。
ああ。
で、上条くんの、まあ、あるセリフで、美琴の顔が真っ赤になるっていう、ちょっとこの、赤面マニアとしてはですね、たまらない、この、まあ、名シーンが、はいはい、あるんですけれども、ああ、これなかなかいい赤面ですね、みたいな感じで。
お
で、結構まあメインとしてはそこなんですけれども、やっぱり私も、赤面マニアでございますからですね、この14話、14話 B パートに、はい、もう一つちょっと、赤面があるのをちょっと、そっちの方の話もしたいということでですね、
はい。
金剛さんっていう女の子がいるんですよ。
はい。
で、この子はね、まあ、いつもこう、センス持ってて、まあ、お嬢様なんですね。で、センス持ってて、で、デスワクチョウの黒髪ロングで、はいはい、ちょっと高飛車というか、こう、自信家みたいなとこがある感じのキャラなんですね。
うん。はい。
で、登場初期は割と空回りするギャグ担当キャラみたいな、ギャグポジションだったんですけど、うん、結構その、コミカライズされてから、キャラの伸び率が、ものすごくもう半端じゃなくて、かなり今、両キャラになってるんですよ。
うん、
で、その子が、まあ、今回のその話の中で、まあ、前もちょっと話したんですけども、三坂妹、じゃあ、金剛さんが探すってことになって、で、探してるときに、はい、まあ、ちょっと敵みたいなやつから、ちょっと卑怯な、卑劣な手でやられて、怪我して入院するっていう流れになるんですね。
はい。
うん。で、まあ、いろいろこう、問題が全部解決したんで、美坂が、病室にお見舞いみたいに行くと。したらもう、起き上がれるようにはなってるけど、ちょっともう、顔中絆創膏だらけで、ちょっと痛々しいんですよ。
うん、うん。
で、まあ、美琴は金剛さんに謝るわけですね。巻き込んで、怪我までさせて、ごめんと。
うん。うん、
でも、金剛さんは、いえいえ、そんなことございませんわ、と。私は自分が望んで行動したんですから。で、その金剛さんが言うには、だから徳のある人は何も語らなくても、自然を、人を集めるものですと。だから、三坂さんはそれだけの徳がある人なんですよ。だからみんな、こう、助けたくなるんです、みたいな話を言うのね。
はい。
で、逆に自分を立派に見せようとしたところで、人は、無理して一般にこう見せようとしたところで人は集まらないんですみたいな話をして。で、金剛さんっていうのは、要はちょっとそういう過去があったわけ。うん、まあ、金剛さん曰く私はずっと、それで一人で空回りしてたこともありますからみたいなことを言うわけよ。
はい。
したら、三坂が、そんなことないよと。だって金剛さんを助けたのはって言って、で、その前にこれ、218回くらいで俺が話してんだけど、金 本郷さんの友人二人いて、湾内さんと、淡月さんっていうのが、はい、その敵が卑劣な手で本郷さんボコボコにしたことで、今まで一度も怒ったことのない、もう二人が初めて激怒するみたいなエピソードがあって、はい、で、その話を、本郷さんにするわけよ。みことが。したら、その時の金剛さんが、どうしましょう、三坂さんと。その友人二人をね、その荒ごとに巻き込んで、申し訳ないと感じなければいけないのに、私嬉しい気持ちが止まらないのですって、もう顔真っ赤にして、もう、戸惑いの表情の赤面を見せるんですよ。これね、マニアから言わせればなかなかのものですよ。これも100年。いや、確かにね、三坂のね、そのフォークダンスの赤面も良かったんですよ。でもこれは、はい、もう本当、王道のラブからの、ラブからの赤面じゃないですか。
うん。はい。
このね、金剛さんが見せたね、こう、友情が嬉しいことの戸惑い混じりの、もう、そんな表情の赤面っていうのは、これ、100年に一度の赤面ですよ、これは。これ、ほんと見てください。これね、レールガン T14 は、うん、これ、はい、多分まだ、いろんな配信環境で見れますから、これ見逃したらね、あと100年出こないですよ、この赤面。これは見るべき。この赤面がすごい。この赤面がすごい、2020。
毎年勝ち上げ、
俺も勝ち上げようかと思って、俺ムックボン出すよ。
本当に。じゃあ、
いや本当ね、これはね、よろしかったんでね。ぜひぜひ。
おお。
はい、100年に一回のもう竹の花みたいなもんですよ。竹に花が咲くみたいな。120年でしたっけなんか。うん、もうぜひぜひ見てください。花のような笑顔ですから。花のような赤面ですから。
めっちゃ言うやん。めっちゃ言いますね。
これは、
めっちゃ言います、
ね。これは言わないと。
わかりましたよ。わかりましたよ。
まあそんな感じで、はい、僕ちょっととある、科学のレールガン T の14話ちょっと話させていただきました。
は
い。
めっちゃテンション上がってたな。はい。
ね、
はしゃいじゃって、はしゃいじゃって。
はしゃいでましたね。
うん、そうそうそう。早く言いたい。早く言いたいと思って。
いや、100年に一度が出てからのはしゃぎ方、エグかった
ですよ。
そう。俺もズームで自分のはしゃぎっぷり見てて、ちょっと引いてたもん。客観的な俺もいたよ。はい。ということで、そんな感じですね。はい。じゃあ次は、ドイッチュさんですか、
う
ん、
はい。じゃあ、私は、玉読み。
はいはいはいはい。
玉読みね。
はいはいはいはい。
まあ、巷ではなんかそんなになんかちょっとどうなんていう意見もあるんですけど、
はい、
あの作品ちょっと、
うん、
まあ、それはね、まあ、言わんとすることは分かるんですけど、
うん、
でもやっぱりね、展開というかお話やっぱすごく面白くて、
分かる分かる、
ちゃんと本当いいスポーツ漫画というか、
うんうんう
ん、なんかやっぱ個々のキャラもすごく良かった、なんかどう最初なんかすげえテンポ速くてボンボンボンボン行くんかなと思った。割とちょっとずつ、うん、各キャラクターを掘り下げていく感じを出してきたりとかしてて。
はい。じっくり、うん、なんつうの、こう、チームを育ててる感がある、
ね。そうですね。
うん。
なんかまあ、その、まあ、ピッチャーの主人公のヨミちゃんだけやったけれども、うん、やっぱり、割と、ただの萌えじゃない。ちゃんとスポーツをやる上で、うん、機械の投資も必要だみたいな感じのやつが入ってきたりして、
うんうんうん
うん、で、まあその先輩のリサ先輩っていう人が、うん、まあ個人でずっと練習してて、で、実はキャプテンの人に私はあなたに憧れて入ってきたのよみたいなんとか、
うんうんうん、
ちょっといいユリ要素っぽい感じも出しつつ。
はい、もう随所に、はい、随所にユリの花が咲いてる
わ。そう。
100年に一度のユリの花が咲いてるからね。
マイクール大体咲いてますけど、最近も。
そう
割と珍しいなと思ったのが、あの手の門に関しては、割と顧問の先生が実は元 OG の結構な実力者やった。もう絶対、ね、
う
ん、あのタイプはまた、あんまり野球詳しくないけど、とりあえず顧問やってるのかと思いきや。ノックの打球がバカ強えっていう感じとかも、 あ、いいなとか。あとやっぱね、あの、響ちゃん、あの双子のお姉ちゃんの方が、は
い、うん。
あの、何でもコピーできる能力ってやっぱ俺結構、今後もっと化けるんじゃねえかなみたいな、ちょっと見方も、ね。
ほんとね、あの双子いいですよ。ちょっと双子マニア、ね、双子マニアの僕。
双子マニア
あ、そっち行く。
いろんなマニア、いろんなマニア名乗っちゃって申し訳ないんですけれども。も
う双子が赤面したらどんな花咲いちゃうんだろう、もう。
ラフレシアみたいなやつじゃないですか。
でっかいやつ。
でっけえ花が。
でっけえ。
あの、匂いがあまりよろしくないやつでしょ。
そう。
ジャングルに咲く。
うん。あのね、なんか妹もなんか、
うん、
なんかちゃんと10人目の選手だみたいなんじゃないですか。
そうそうそう。
マネージャーもちゃんとユニフォーム。
ユニフォームもらってね。
はい。でもあの子うまいのにって思っちゃうんですけどね、俺野球。
あのね、俺も調べたの。はい、調べたの、はい。やっぱり2人は、
はい
はい、あのだから、いぶきちゃん、お姉ちゃんの方は、
はいはいはい、
あの、なんか、あの野球ファンが高じて、はい、真似うまいんだよね。だから、
そうそう
ね、多分。プロ野球選手の携帯模写とかすごくやってた口で。
うん、妹にずっとやらされてたっていう、ね。
そうそう。で、一、はい、回見ると、うん、その、相手選手だったり、味方選手だったりの、ピッチングも、はい、バッティングもできちゃうと。
フォームはもう、うん、完璧に。
黒子のバスケ出てきたみたいな感じです
よ。そうそう。で、妹の吉野ちゃんの方も、ものすごいデータが、すごいじゃない。
うん
うん
うん、
で、名参謀というか、理論派だったりして。はいはい、調べたら、はい、やっぱ二人の弱点は、共に体力がないっていう。うん、
ああ、なるほど、なるほど。
だから、なんかね、でもそこがまたいい感じがあって、今までの野球漫画にないようなキャラじゃない？
はい。
ちょっと飛び道具的なものも、部分もになってるんだけど、
うんうん。なんかでもそうですね、確かに。ちょっとはったり効かすにはいい能力みたいなのもあるかもしれないし。
そうそうそう。
し。
で、多分一番最、新しい話の最後って、なんかその、
はい、
妹の吉野ちゃんが、いぶきちゃんに、ピッチャーをやらせるみたいな話になって、はい、で、ね、いぶきちゃんも、って驚くところで終わってるから、
はいはいはいはい、
これ本当来週が楽しみっていう。
そうなんですよね。
いい引きですなっていう、
ね。引きがうまいなと思いましたね。うん、あともやっぱ何よりね、なんか作画がどうとか言われてますけど、
うん、
やっぱあんだけちゃんと太ももの筋肉と投げるたびにお尻のこの体重移動をちゃんとアップで見せてるんですよ、あれ。
うん、あれ、ドイチュービュー、どこ、ドイチュービューが今、下半身に急にフォーカスがあったけども、
はい。で、僕ね、ちょっと一気にバーって見たんですよ。バーって、録画してたやつバーって見て。
はいはいはい、
で、のぞみちゃんっていうあの九州から来たあの、
うんうん、
や
うん、
一番野球センスのある子
が、はいはいはい、
まあ、ちょっとまあちょっとスランプじゃないですけど、
うん、
チャンスでものにできないみたいなんで、うん、で次は4番にしようと思ってるってい
う
引きで終わって、
うん、
で僕はァーって思って続き見て、そのさっき言った、うん、7話を見たんですよ、
うんうんうん、
でああええなと思って見終わって、いや、やっぱいいケツしてたなと思って冷静に考えてちゃんと見たら僕あの6話見てないんですよ6話取れてなくて
自分で
俺あ俺このアニメ何が好きなんだ俺と思って
ケツ見てたら、ケツ見てたら、6回の表と裏飛ばして、
はい。そうそうそう。
試合見てなかったっていう。
見てなかったんですよ。だから急になんか抽選会とか始まっても、あれまあまあ、前か、みたいな。
それより、お尻お尻、お尻お尻っていう。いやいやいや、でもね、ほんと面白いよ。
面白いですよね。うん、普通にやっぱ、お話のテンポもほんといい感じに見せてくれてて。
だから、やっぱさ、まあ言われてるその作画に関してはさ、もうこれは、
はいはい、
もうしょうがないじゃん。これはもう、確かに、うん、確かに、うん、あの作画としてはちょっと荒いんじゃない、はい、
まあまあまあ、
でもあれだけ見れちゃうっていうのは、
そう
ですね、ちょっと、すごい、逆にすごいなって思って。
うん。確か、やっぱ野球の動きのシーンとかはすごいっていう評価してるサイトとかもありますもんね。
うんうんうん、
なんか体重移動の、投げるときの体重移動のなんか描き方だけすごいみたいなのとか。 やっぱケツ。うん、ケツと太ももね。太もものあんな筋肉にちゃんと影を描くっていうところがね。
また、饒舌だったよ。饒舌だったよ。花が咲いたよ。でも、あの世界観、本当改めて見ると、やっぱ男いない世界だね、はい、あれね。
そうですね、本当に。
男性の影がちらつかないよね。潔いくらいちらつかないよね。いやいやいや、いいっすよ。いいなぁ。
いや、やっぱお話、本当、面白いんでね。
はいはいはい。
ちょっと今後に、今度はもう、ちゃんと飛ばさず、見ます。
なるほど。
はい。
了解です。
はい。
じゃあ次は、松崎さん。
はい。はい、自分の話話す前に、今、ケツの話する前に、誰かの家の近く、サイレンが鳴りました。
嘘。俺じゃないな。
俺もない
かな。俺ではないな。
なんか、イヤホン、なんかイヤホンからなんかピーポーピーポー聞こえてきたんで。
本当じゃあ、俺かドイッチューの近所の人が、
はい、
聞こえて呼んだんだよ。どうしたんだよ。なんかやべえ、独り言言って
る。やべえ、やべえ。
うん。赤面だ、お尻だ。なんだよ、つって。
なんかやばい花栽培してるとか言われて
る。100年に一度の
花とか言
うんだよ。上物が取れたっ
っ。やばい、やばい。
やべえな、踏み込まれるぞ。じゃあ映像残ってるからね。
綺麗な話しますね。
ああ、いいですね。
ぜひぜひ、ね。
かぐや様の6話、
うん、
俺であれ泣いちゃった俺。
お、7話。一番新しいやつ
だ。まだかな。
一番新しいやつなんですけど。
選挙戦かな、は
い。そうですね、生徒会選挙の、本番といいますか。
あ、うん、はいはい。うん、ああ、俺も、ちょっと
まだ。俺、まだだわ。
ちょっと聞かせて。うん、聞かせてよ。
全、まあ、校生徒の前で、まあ、広報が、まあ、選挙演説みたいなのをするっていう、会なんですけど、
うんはいはい、
これね、なぜか、
うん、
割と、E の巫女っていう、まあ、対立候補、
はい、
に対して、石上会計がなんかちょっと、前から因縁があるみたいな感じで言ってる。
であいつはなんかやばいやつだみたいな。
まあ、そうです。で、まあ、その演説の前に体育館のなんか袖でなんか控えてる時に石上会計がその皆さんにお願いがありますと。
うん。
E の巫女に徹底的に勝ってくださいって言うんですよ。
うん。
おお。
でも情勢から見るともう、うん、白金会長が勝つのはほぼ確実っていう状況なんですけど。
うん。うんうんうんうん、
でも、皆さんなら、それ以上の勝ち方ができるはずです、みたいなことを言うわけですよ。
うん、
これ、どういうことなんだろうな、とか。
うん、
もう本当に、もう、ゼロ票対満票ぐらいのことなのかな、みたいなこととかもありつつなんですけど。
うん。
なんなのかな、と思いながらずっとこっちは見てるんですけど。
はいはい。
そしたら、まあ、まあ、演説が、じゃあ、イーノ・ミコの演説が始まりましたと。
うん。
そしたら、はい、いいのみこというのが、上がり症というか、
うん、
人の目がめちゃめちゃ怖い子なんですよ。
いや、
これがね、うん、ずっと真面目に、うん、例えば、怖そうな人とかにも、なんかバンバン注意しに行くような子なんで、だから、周りからちょっとしたいじめみたいなのに遭ってるんですよ、ずっとこの子は。だからもう古典的ですけど、なんか後ろ、なんか背中になんか紙ペタって貼られたりとか、そういうような、だから真面目なことを、学校を正そうと思って真面目なことをやってるけど、それで疎まれて、で、みんなの前に立って、でも票は得られなくて、うん、で、そんなって笑われるから、それまた人の目が怖くなって、それでも学校を正したいから言うけど、また嫌われて票が集まらなくて、それでだんだんその自分に対する、目が厳しくなって、それがもう悪循環なんですね。
うんうんうんうんうんうん。
なんかっていう状況でもう全然人前で喋れないっていう演説も、もう声も小さくて、
うん
うん。っていうところを、もう石上会計はもう前からの因縁があるからもう知ってて。
ほう。
だから、そういう、こういう状況、ね、自分もなんかゲームとかをなんか取られた。とかしたことがあるらしいんですけど、
あーなるほどね、
うん、だからそういう人が笑われてるのを まあ、そういう気持ちもわかるけど、そういう生徒たちの気持ちも。うん、でも、イラつくんですよ。頑張ってるやつが笑われるのはって言うんですよ。
おー、石上くんが。
はい。そしたら、石上会長が、任せろと。うん、E の巫女を笑わせない勝ち方をすればいいんだなって言って、
お
ー。E の巫女が演説してるところに入ってくるんですよ。
おー、おー、おー、お
ー。っていう、で、それで、まあ何をやったかというと、結局、いいのは、その、みんなからの悪意の目が怖いんですよね。
うんうんうんうん、
だから、石上会長が出てきて、自分と、
白金会長の。
あ、そうです。あ、そうです。あ、まあ、そうですね。白金会長と、その、いいの巫女の、要は、ディベートみたいな感じにして、自分の目しか見せないようにするんですよ。
ほう。
だから、そうすると、悪意の目線にさらされることもないし。
うん、
だから、本来、いいの巫女が、その主張しようとしていた、なんかこう学校はこうするべきですみたいな主張も、もう、臆せずに全校生徒の前で言えるようになるんですね。
うん、
だから、完璧な勝ち方をしてください、圧倒的に勝ってくださいっていうのは、石上会計が言ってたのは、
うん、
それはもう、票差で勝つとかじゃなくて、うん、E の巫女の主張も 全力で伝えた上で、その上で勝ってくださいっていうことだったんですね。
おー。
で、これアニメ版では、これはいはい、カットになってるんですけど、これね、漫画版の方ではですね、アニメ、かぐや様が、もう、その、前に出てった石上、白金会長を見て、もう、ほっといけば勝手に自滅してくれるっていうのに、もう、こっちの心配も考えてくださいよねっていうシーンは、これはアニメにはあるんですけど、ただ、その時の、漫画版の、表情がですね、これ、見てもらいますか、かぐや様の目がガンガンハート入ってます。
これ、エロ漫画でよく見る、瞳の中にハートマークじゃないですか。
ハート。
はい、惚れ直しパターンですか、これ。
俺が、そうなんですよ。俺がめちゃめちゃ好きな目の中にハートを。なんですけど、これはね、漫画版にあるのでね、アニメ版しか見てない人もぜひ読んでほしいんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、で、
目のハートはいいからね。
で、まあ、最終的には、まあ、白金会長も、まあ、白金会長が、まあ、当選して、
うん。
でも、白金会長は、ああ、そういえば、何々と何々の席も空いてたな、って言ってっていうようなね、話も。あるのでね、ここからはね、ちょっと実際にアニメを見て、
なるほど。
いただきたいんですけれども、またこっからのね、はいはい、白金会長とかぐやさんの話もまた素晴らしいんで、そこもちょっと見ていただきたいなと。
なるほど、なるほど。
そんないい話で、その一個前は ね、だってもう、かぐや様が買収しようとしてたぐらいやのに。
決裂って言って、終わりましたからね、話を。
いや、
いい子じゃないっつって。
あらね。
いやでもいいんじゃないですか、今日のトークも赤面から始まり、うん、お尻、そして目にハートっていう。
目にハート。もういいですね、やっぱ二次祭っていいラジオですね。
二次祭っていいラジオ。これ調理の仕方がいれば赤面もお尻も目にハートも全部エロ漫画に。
そうですね、
エロ漫画で表現できるっていう。はい。まあ、そんな感じでですね。はい、今週は、じゃあちょっと A パート、こんな感じでということで、
はい。
そうですね。だから、まあでもまだ5月で、6月で終わりか、今期は。そうだよね。
まあもう今、
1、2、3、4、5、6だから、折り返し地点、
ね、ぐらいは、そうですね。はい。
ということなんでですね。皆さんも、まあちょっといろいろ感想ありましたらですね、いろいろツイッターなどでつぶやいていただけたらと思います。
はい
はい。はい。じゃあですね、B パート、今週はですね、先週もちょこっと、またやろうかみたいなことは言ってたんでですね、今週もちょっと前回に引き続き、はい、前回1冊ずつしか、紹介できなかったんで、だいたいいつもほら、はい、2回ずつ紹介する流れになってて、ね、ストックが皆さんあるということでですね、今週も前回に引き続き、はい、二次祭的おすすめ漫画紹介をやってみたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。二次祭的おすすめ漫画紹介
やったぜ、
よろしくお願いします。
は はい、ということで、もう先週に引き続いてですけれども、ちょっとまた、はい、まあ、なんでしょう、自宅待機におすすめというか、はい、はい、漫画をですね、おのおの紹介していきたいと思うんですけれども。
ステイホーム。
はい。はい、はい、ステイホーム。はい。ステイホーム。そしてですね、じゃあ私から行かせていただきます。
いえ。
はい。
とね、今回もちょっとまた古めの本になっちゃうんですけれども、はい、僕結構まあ、物心ついた時から、漫画日本昔話めちゃくちゃ好きでですね。
ああ、
好き
でですね。はい、はい。
で、昔話派だったからこそ、セーラームーンに乗り遅れたっていう、子供時代もありまして、
土曜の、土曜でしたっけ？
そう、土曜の7時からだったんですよ。で、漫画日本昔話が TBS で、セーラームーンが、
テレ朝、
ね、は
い、でですね、当時、まあ、確かビデオもまだうち導入されてなかったんで、まあ、漫画日本昔話、まだしをですね、こう見てたわけなんですけど。
はい。
はい。で、まあ、そういうのを、昔から好きだったんで、ちょっとですね、これ、まあ、俺が勝手に呼んでるジャンルなんですけれども、
はい。
創作昔話系漫画ってあるんですよ、いくつか。まあ、そんな数は多くないんですけども、要はですね、その民話的な話を、もう本当いわゆる昔話って感じの話を、うん、まあ、作者さんが創作して、漫画にしたり、あとは、元から伝わる民話とか昔話を、こう、作者さんなりにこう、アレンジを加えて、こう漫画にしたりっていう。で、結構その、面白話みたいのもあれば、ちょっと悲しい話とかもあったりして、でも、ちょっと感動させるものもあったりして、で、でも全体的にこう、ほっこりしてるっていう、そういう雰囲気が好きでしてですね。で、ちょっとですね、今回は、そういう漫画をですね、ちょっとパパパッと何冊か紹介したいんですけれども、多分ね、二、はい、人は世代ではないと思うんで、知らないのではないかなと思うんですけれど、まずは、坂田康子さんっていう方がいらっしゃいまして、はい、結構もう、大御所というか、キャリアのある漫画家さんなんですけれども、この方のですね、まず真剣異聞っていう漫画ありまして。
はい。
で、これはですね、まあ、作風としては、この人もまあ、そういう昔話系の、創作昔話系の漫画書いて、結構、海外の童話っぽいものも書いたり、日本の昔話っぽいものも書くんですけども、うん、この人はね、割と平安とか室町の頃の、なんとなく世界観で書かれている人なんですよ。うん、で、まあ、いろいろあるんですけれども、やっぱりちょっと面白いなと思うのも何編かあって、で、例えば、まあ、これに載ってるね、これ、陳建異文の1、芋の葉に聞いた話っていうのに載ってるやつだと、クズの葉っていう回がありまして、はい、で、これって安倍の生命の話なんですよ。安倍の生命ってこう、陰陽師の、言い伝えだと、
は
い、
平安です
よね。そうそうそう。で、うん、母親が狐だったっていう、こう、ちょっとこう伝説のある人なんですね。
はい。
で、それを、どこまでこういう話が伝わってるのか、もしかしたら、坂田先生の創作なのか分かんないんですけれども、その、安倍の生命が、狐を母に持つと言われるようになったっていうようなエピソードを書いてて、
ほうほうほ
う、で、もともとその陰陽師だったんで、なんか、まあ、頭が良かったんで、ちょっと馬鹿にされる意味で、どうせあいつは母親が狐だから、っていうような感じで言われ方をして、すごくコンプレックスがあったんですよ。この作品の中の安倍の生命、
はいはいはい。
で、そしたらある日に、実際罠にかかってる、小狐を助けるんですね。
うんうん、
で、それでそのお礼に、その母狐が、なんか安倍の生命にこう、狐のとこに伝わる巻物を持ってくるんですけれども、最初は拒絶するんですよ、はい、安倍の生命は。このただでさえ、狐が母親だと言われてるのに、こんなの受け取ったら本当に、その話が本当になっちゃうじゃないか。でも、まあいろいろあって、で、その、陰陽師同士のなんか、占い対決みたいなのがあって、ずっと安倍の生命が負け続けるんですよ。で、その時に、また母狐がその、現れて、私は子供をね、助けてもらったから、そのお礼の意味で生命さんに、これ渡すんですよ。まあ、もうよかったら使ってください、みたいなことを言って。で、安倍の生命も、その頃になるとちょっと、態度も軟化してるんだけれども、ちょっと面白いのが、その、狐に対して、狐がなんで狐の子、子供って言われたくないんですかって言ったら、まあ、それは当然だろうと、あまし嬉しいとは思えない、みたいなことを言うんだけれども、それは、 事実じゃないから腹が立つんでしょみたいなことを狐が言うわけですよ。で、なんだったら私が生命さんの母親になってあげますと。で、そうすると本当のことになるから腹も立たないでしょって言われて、安倍の生命もなんか、いや、へりくつだなと思いつつ、まあそうか、みたいな感じで。で、そっからちょっと心に余裕ができて、なんかどうせ、狐の子供だって言われても、あ、そうなんですよ。うちにいるんで今度会わせてあげますよ。みたいなことを言うようになって、うん、その陰陽師としてこう、大きくなっていくみたいなのがあったりして、結構ね、やっぱ面白いんですよ。そういう解釈で、だから、なんだろうね、昔話の二次創作みたいな感じで。
あ、
はい。で、まあ、こういう坂田靖子さんの、のがあったり、あとはね、これは那智美佐子さんっていう方なんですけれども、この方もね、その、洋の東西の童話系の創作のを書いてまして、で、結構これは、そうですね、本当に昔話っていう感じのものも書かれてまして、で、もともとね、デビュー前は水木しげる先生のアシスタントもやられてた方らしくてですね。
筋金入りの。
で、これも、で、この方はね、結構、やっぱね、こう、なんでしょう、キュンとくるというかですね、そういうような話結構書かれててですね、狐の富くじって話がありまして、で、それはあるちっちゃい、お稲荷さん、神社の狐がですね、賽銭が全然入んないと。で、どうしたらいいか。世間では富くじってのが流行ってる。で、でっかい神社なんかは、まあ、今で言う宝くじですね。だからまあ、例えば一人が、なんだ、まあ、一文で買ったものが、もう何万人も買うから。で、それに一人だけ、千両当てる。そうなると儲ける、みたいな感じで、うんうん、で、うちもやろうってやるんだけれども、全然そのちっちゃい神社だから売れないわけですよ。で、それを子供がたまたま買っていって、で、子供が、毎日聞きに来るんですね。いつ、千両当たるの？いつ千両当たるの？って。で、キツネもごまかすために、うん、お前千両っていうのはすごい大金だと。当たったら、どうやって使うかとか、使い道をちゃんと考えなきゃいけない。で、そうすると子供は、例えば、じゃあ、団子買うとか言うんだけれども、その千両も団子を買ったって使い切れるわけないだろう。お前がちゃんと、いい、使い方を考えたら、初めて千両やるみたいなことってずっとごまかしてたんだけれども、うん、子供がどんどん成長してって、で、大人になって、でも毎日来るわけですよ。でも、狐はずっとごまかしてたんだけども、そうこうするうちに、その子供はその千両の使い道を考えるためにいろいろ勉強とかしてたら、うん、ものすごくこう、なんていうね、もう蔵も何個も建てるような金持ちになって、うん、で、最後それを、うん、お礼に、狐に伝えに行くっていうところで、狐が、まあ、亡くなって、で、うん、あ、もう、千両は、お狐様のおかげでこんな立派になれたから、千両はいらないっていうつもりだったのに、見たく言うような話をね、結構またこれもね、キュンとさせるような話だったりしまして。
絵柄はなんか可愛らしい感じ
ね。そうですよね。うん。やっぱり基本的にこう、ちょっと、ほのぼの系というか、
うん。
ほんとね、可愛らしい感じのタッチで。あと、これ最後なんですけれども、杉浦日奈子さんっていうですね、はい、まあ、近年だとちょっと、サルスベリっていう作品が劇場アニメ化なったり、した、まあ、方ででして。
名前はなんか知ってますね、はい、はい。
そうそう、この方はね、お江戸でござる NHK でやって
た。ああ
はいはいはいはい。
はいはい、そうだそうだ。
解説地やってたんですよ。江戸系の
方だ
ったりもしたんで。うん。
見てた見てた。
もう杉浦さんちょっとご病気でお亡くなりになってしまったんですけれども。
あ、そうなんだ。
この方はもうとにかく江戸物をすごくいっぱい書かれてる方で、僕も何冊か買っててすごく面白くて読んでるんですけども、その中でですね、はい、百物語っていう本があって、これはいわゆるまあ、江戸時代にあったその百物語、階段を行って、一話ずつ行ったらろうそく消していくみたいな。うんうんうん、で、それを百話集めたっていう体の、話なんですね。で結構これは割とその怪談奇談みたいな感じのを書いてて、
はいはいはい、
ま、僕なんか読むと、ま、おおよそこれ、あ、聞いたことあるな、これ見たことあるなみたいな話だったりするのが多いんですけれども、うん、それをまたちょっと作者のセンスでアレンジしてて、例えば三階っていう話があって、お産に回帰の回で三階で、はい、要はなんかね、妖怪を産んじゃうっていう話があるんですよ。うん、お産の時に。 うん、なんかおけつとか結界とかっていう妖怪でそれがちょっと不吉だみたいな話があるんですね。お産の時にこういう子供を産んでしまってみたいな、はい、でその話ではその子供ができた若い娘がお茶屋のおばあさんにそのまあいろいろこういう話も聞くから不安だっていう話ででまあ2編くらいそういうこういう話っていうのであるんだけれど紹介されるんだけれどもでもちょっとその最後にその不安な娘をおばあさんがこうまあ励ますというか安心させるっていうのはちょっとこうちょい足しみたいのがあったりしてそれがねまたちょっとこう作者なりのアレンジというかね、いいなっていう感じなんでですね。
うん、
ちょっとね、まあ、本当これもしかしたら古い漫画なんで電子とかにもこの辺はなってるかどうかちょっとわからないんですけれども、もし機会があったら本当ね、なんかお子さんとかの上層教育にすごく、最適な漫画だと、昔話は僕最適だと思うんでですね。ぜひぜひ。はい。まあ、今回紹介した坂田康子先生、那智美佐子先生、杉浦日奈子先生の昔、創作昔話系の漫画はですね、面白いんで、ぜひぜひ読んでいただければと思います。はい。
はい。じゃあ、私は、
はい。はい
はい、もう、思春期といえば、小城誠先生。
あ、出た。
はい。
出た。
お城先生、まあ、藤山さんだったり、はいはいはいはい、千代さんだったりやってました。はいはいはい、今やっております、はいはいはい君は放課後インソムニアという作品なんですけれども。
うん、気になってたんで、どういう話か教えてもらいたいです。うん、
これがですね、まあ、主人公の男の子がいまして、
うん、
まあまあ、高校生の男なんですけど、もうその子がもう、まあ、とにかく学校では、もうなんていうんですかね、ほんと友達もほんま、まあ、一人ぐらいしかいなくて、もうクラスでなんかみんなで文化祭の準備するよって言っても、ずっとなんか一人で端っこでなんか寝てて、なんか手伝えよって言われても不機嫌そうにしてるような、
ほんま、
やつなんですよ。で、それがなぜかっていうと、このまあ、君は放課後インソムニア、このインソムニアっていうのはその不眠症って意味なんです、
ね。
はい。
はい。で、実はその主人公のこの中見くんって男の子は、不眠症で家で全然寝れないんで、
うん、
で、学校でももういつも眠そうにしてるっていうやつなんですよ。
なるほどね。はいはいはい。
で、まあある日、その、どっかでまた寝ようと思った時に、あ、ここ人来ないからいいなっていうので見つけたのが、その学校には昔結構、天文部が有名だった学校で、
うん、
で、その天文台が結構立派な天文台が、学校にあったんですよ。その屋上に通ずる道みたいな感じのところに、うん。で、そこだったら人もいないから、まあ、あ、ここゆっくりしてなんか落ち着くな、寝れるなって思ってたら、その、ガタッと音がして、見たら、うん、その、クラスの女の子が、同じように寝てたんです。
うん。
ああ。
その子は、その子は結構クラスでは活発で、周りのまあ、ムードメーカーみたいな活発な女の子で、うん、まあ、水泳部とかの、明るい感じ、友達も多い女の子なんですけど、
うん、
でも実は話を聞いていくと、その子も不眠症だっていう話で、でもやっぱお互いその不眠症だってことは、周りには言えなくて、やっぱなんか、好奇の目にさらされるじゃないですけど、
うんうんうんうん、
で、だからその二人だけの、じゃあここをもう二人だけの仮眠室にしようみたいな感じにして、
うんうん、
で、まあ二人で、まあ結局、その、ここ使うんやったら部活やれっていうことで天文部を作って二人でこ
う
やっていくって話なんですけど。
なるほど。
はい。だからなんかほんまたまに夜中に二人だけ抜け出して、お互い家で寝られへんからっていうので、ちょっと夜中ちょっと散歩したりとか。
もう、何も甘酸っぱい。何その青春。
まあ、夜寝れないんで、まあその天文部っていうのもあるので、一緒に星空を撮りに行くとかですね。そういうことをやったりもするんです。これがまた本当にいい。
いいな。
はい。
これがね。
結構、今ね、3巻まで出てるんですけど、
うん、
ちょっとようやく、まあ、そのなぜ不眠症なのかみたいなとかも、ちょっと、出てきたりとか、あとね、まあ、これはまあ僕が思うにですけど、
思うに
多分お互い好きなんじゃないかなって思います。
どうだろうな
ドイチュー、ドイチュー、ドイチュー。俺、ごめん、俺未読だけれども、 そんな気がする。
いや、どうだろうね。
どうだろうな。
わかんない。これ読んでみないとわかんない。
読んでみないと。もう読んで、読んで。確かめて。
いや、だからさ、おじろ先生はさ、終わったと思ったらすぐもう次のが始まる、は
い。すぐそうなんです
よ。早いですよね。
早いよね。本当に。いや、もう思春期を描かしたらもうたまらんですな、本当
に。ああ。わあ、思春期。
そうね。はい。
なんだろう、気持ちの上では思春期なんだけれども、体がついていかない感があるな。うわぁ、夜中抜け出して星見に行くなんて素敵じゃないの。
そうなんですよ。
女子と。
そうなんですよ。
いいなぁ。
もう二人だけの秘密を共有して、仲良くなっていくってい
うかね。そうだよね。二人だけの秘密なんてなかったもんね。
そうですよ。こっちだけ運動決めたかっただけだもんな。
そうそうそう。自分だけが抱えてる秘密、悩みとかはいっぱいあったけどね。人に言えないような。
一巻だけですかね、まだ。
今三巻まで出てますね。
三巻、あ、もう三巻なんですか。
うん。
でももう、まだでも
追いつくな。この間、まあ、春頃出たんで、夏に4巻が発売予定なので、はい。それは、ビッグスピリッツですかね。
うん。
はい、スピリッツやってます。大城誠先生の、君は放課後にソムニア。もう、
はい、
もう、キュンとしてください、これで。
いや、これも子供の上層教育にはね。
もう、絶対です。これを
受け
るわけない。
そうそう。もう、うかうかせずに、早くこんな青春を謳歌してくださいと。
そうそうそう。
じゃないと、こんな大人になってしまうと。
そうです。
なるほどね。
はい。
はい。じゃあ、松崎さん行きましょうか。
はい。ですね、僕は、先週も言いましたけども、電子で買ってるので、
はいはい、
そこでちょっと、まあ、不意に出会ったじゃないですけど、そういう漫画なんですけども。はい
は
い、
で、
うん、
電子でも、いわゆるジャケ買いというか、
はい、
あったりするの、こうネットでさ、こう、はい、ツイッターとかでパッと見かけて買っちゃおうみたいな感じのって。
なんかおすすめみたいなのが出たりするんで。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
とか、まあそういう、まあ、とかあるんですけど。う
ん、ほんと書店行ってる感じなんだな。
うん。まあそれに近いのはね、意外と電子でも割とできたりはするんですけど。うん。そうなので僕が、もう電子で見て、割と一目惚れして買った漫画がですね、
はい、
山本るんるん先生というですね、
うん、
方がいらっしゃいまして、前作にマシュマロ通信っていう漫画がアニメ化されたりとかもしてる。
はいはいはいはいはい、はいはい。
あと、この方、ミュージシャンの CD のジャケットとか書かれてまして。
ああ、なんかわかる。
なんか名前を聞いたことある気がするな。
多分、三平さん知ってるカツレっていうバンドの、
カツレ
の、乗れないロックンロール。
はいはい、あ、はいはいはい。
の CD ジャケットとかを書かれてる。書かれ
る。
とか、
ね、
あと、アガタ森尾さんの CD ジャケットとか。
じゃ結構、渋いというか、割と、80年代系のじゃないですか。
そうですね、だから
そのミュージシャンとしては。
そうです。だから、なんか漫画っぽいというか、なんかイラストとしてというか。
ほうほうほうほう。
そのなんかメルヘンっぽい、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
書かれる方なんですけども、うん、その方のこれも連載も終了してて全3巻なんですけれども、
はいはい、
サーカスの娘オルガっていう漫画がありまして、
うん、聞いたことある気がするな。
これハルタっていう雑誌で
連載してた、はいはいはいはいはい
はい、音嫁語りとか、
そうですね。
白眉とみこちとか、男女飯とか連載して
た。ああ、はいはいはいはい。
感じなんですけども、そこで、まあ、正直僕はネットで初見で見たんですけど、ちょっと一目惚れしまして。
はいはい。
でも、角川のコミックウォーカーさんっていうサイトでは、1話だけ無料で読めるんで、
うん、
そこで無料で見て僕が一目惚れして買ったっていう感じなんですけども。
ああ、うん、いい買い方だな。
でね、うん、これ、1話の何がいいかって、なんか、善人とか悪人とか、なんかそういうことじゃないような、書き方をしてくれてたんですね。
うん、
まあ、どういうことかと言いますと、まあ、ちょっと画面共有しますけど、舞台がですね、ロシア。
うん。
ちょっと昔の。 で、そこ
に。ああ、え、これは、はいはいはいはいはい。
これ、見た本屋で。
あ、本当ですか？
一瞬買おうかなって思ったんだ、この表紙見て、なんか面白そうと思ったんだけど。
で、はいはいはい、タイトルにもなってるこのオルガっていうこの女の子は、まあ、まあ、ざっくりとまあサーカスにまあ売られてしまったというか、
はいはいはいはい、
女の子なんですね。で、そのサーカスに、うんうん、第1話はそのサーカスに来て初日、もう見知らぬ地で、はい、もう動物とかいっぱいいて、もう周りからはなんか好奇の目で、なんだこいつみたいな目で見られてて。で、その中でなんかちょっと、そのサーカス団のなんかスターのヒロインみたいな人がいるんですけど、うんうんうん、でもこの子も裏ではもうなんかタバコ吸ってて。なんかだるそうに。
好きな感じじゃん。
君さんとか好きだからね。で、ちょっと意地悪な感じもしつつ。
うん、
で、もう、で、もう、その人が、そのオルガに、ここでは自分が何をすべきか自分で考えて自分で決めなと、
うんうん、
下働きしてりゃ食うには困らない、ただし舞台に立てるようにならなきゃ好きなものを一つも買えないよっつって、
うん、
なんかそのオルガになんかオルガのためにその食堂のおばちゃんみたいなのが出したクッキーとかをなんかひょいってた、つまみ食いするような、
うん、
ちょっと嫌な感じの、
はいはいはいはい、
書き方をしてるんですよ。でその食堂のおばちゃんは優しそうにほら、うん、とりあえずじゃがいもの皮むき手伝ってもらおうかって言って、そのオルガになんか仕事を与えるんですね。
はいはいはい。
そしたらなんか周りの人も、じゃあオルガこれ俺願い、その子、何々、おう、チビ、ここの掃除頼むわ、みたいなことを言って。
雑用をね。
雑用みたいなのをするんですけど、うんうんうん、雑用が終わって食堂に行ったら、あら、つって。どこ行ってたの、うん、夕飯もう終わっちまったよ、つって。
お
う。さっきまで優しそうにしてたあの食堂のおばちゃんが。
おう。
時間守れない子は、夕食抜きだよっつって、
うんうんうん、
冷たそうにあしらわれるんですね、
うんうん、
だからもうこのオルガっていう子はもうなんか台所にあったもう細い人参かじりながらっていうような、うん、だからもう早くあの家に帰りたいみたいなことを言うんですけど、うんうんうん、泣きながら、うんうんうん、ちょっと窓の外から賑やかな声と明かりが見えるんですね、
うん、
だからまあ要はサーカスなんですからサーカスの本公演をやってるんですよ、
うんうんうんうん、
そこではさっき自分にいたずらしてたこのヒロインのターニャっていう子がもう綱渡りをして、
うんうんうん、
みんなから大歓声を上げてて、
ね、
うんうんうん、それがもう華やかでオルガもその目をキラキラ輝かせながら夢中サーカスに夢中になって、
うんうん、
っていうのがありまして、でそれが終わった後なんかそのサーカス団で打ち上げみたいなのをしてるんですね、
はいはい、
そこでターニャにそのオルガっていう子は私に綱渡りを教えてと、
うん、
私ターニャより上手くなりたいのって言うんですよ、
うん、
そしたらまあそこのターニャは生意気言うんじゃないよと、教えることなんて何もないよと、
うんうん、
でもやってみればいいじゃん邪魔はしないよっていう、
お
なんかねさっきのなんか冷たくあしらってたのもなんか、うん、そただ冷たくあしらってたんじゃなくてなんかそういうことなんだよっていう、ここでの
生き方を教える、
そうそうそう、
うんうん、
でそこの打ち上げの横に咲いてた木に花がなってるんですけど、うん、それを見てオルガは、あ、これうちの家にもうちの近くにも花咲いてたなみたいなこと言うんですよ。そしたらターニャが、うん、何言ってんだい、うん、あんたの家はここじゃないかって言って一話が終わ
る。最高最高の一話。
うわーやべ、俺これ好きだわこれ絶対。
いいっすね。
お
いやこれが本当に一話が僕好きすぎて、だからそうですね、だから冷たく言うのも優しくするのも家族ならではのその接し方というか、
うん
うん、っていうのがすごい描かれててね、
うん、
でまたこれ以降はね、オルガにもちょっと気になる男の子が出てきたりとか、
あら
あら
あら、
なんですけどこれやっぱり当時のロシアっていうのはやっぱり戦争が始まったりとかしますから、
あ、
それで実際そこがどうなるのかみたいなのがね、全3巻で描かれてますんで、
お
ちょっと皆さん電子でもいいのでぜひね、買っていただければと思います。
いやこれはちょっと読みたいわ。
いい、ね、うん、
はい、というわけで山本ルール先生のサーカスの娘オルガでした。
はい、はい、なるほどなるほど、了解しました。じゃあ今回はこんな感じですかね。
はい、
はい、
うん、いやでもやっぱりこういろいろ色が3人とも
そうです、ね、
変わってて面白いっていうのもあってね、ぜひぜひ皆さんもなんか我々が紹介したのをなんか読んでくれれば嬉しいなと、はい、うん、思いますんで、 はい、またね、まあ、今回ちょっと2週続けてやったんで、またちょっと、もうちょっと経ったら、感じになるかもしれないですけども、はい、またちょっと漫画の方は、いろいろ紹介したいのいっぱいあると思いますんで、はい。
そうですね、やっぱりね、リモートなんでね、漫画がいっぱいあるんで、おのおの。
そうそうそう。うん、もうでも、前も言ってたけど、そういう企画もやりたいよね。リモートしながら、ね、
はい、
お互いの本棚をもう見せて、逆に、
はい、はい。
ちょっとこれなんすか、これ何って。なんか俺が紹介するっていうよりは、二人が興味あるものを、とりあえずこう本棚から出していくみたいな企画とかもね、なんかリモートならではのできるかもしれないんで、うん、はい、ぜひぜひ今後ともやってみましょうということで、はい、はい、今回 D パートは、二次最適おすすめ漫画紹介をお届けしました。はい、ということでエンディングでーす。
はい、
はい、ですね、まずメール、ちょっとごめんなさい、これちょっとね、僕チェックが遅れてですね、はい、ちょっと、結構前に届いてたやつなんですけれども、ドイチューさん、ご結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。
これからは四次元再退社としての活動も期待していますと。そして、
どういうことやろうな。神さんが四次元ポケットの人やから。
そうか、神さんはそっち寄りだ。まさにそっち寄りだ。二次元と四次元の結婚だったっていう。三次元の結婚じゃなかった。外出自粛が続く昨今で、こういったポッドキャストの更新は本当に救われる今日この頃です。本編だけでなく、ニコニコ実況の方も楽しみながら連休を過ごすことになりそうな私ですが、これからもそれぞれ頑張っていただけるよう応援を続けていきたいです。ということでです。
ありがとうございます。
ペンネーム書いてなかったんでですね、ちょっと匿名希望ということで、はい、はい、紹介させていただきました。はい、じゃあ、こっからツイッター、はい、じゃあ、こっからツイッター読んでいきましょう。
はい、
お三方のズーム画像の背景がそれぞれを表してて面白い。うん、天高く本が積まれている三平さん。キッチンから多数の調理器具が整理されているドイチューさん。背景は見せられないような松崎さん。
あー、まあまあ、そうか。はい。
はい、じゃあ次行きましょう。プリコネ、見るたびに楽しい気持ちになれて好きな作品です。私もココロちゃんの驚き顔のキュートさんに心を奪われました。かわいいと。
うん。
して、229回で三平さんが、心かわいいと、幼女に目覚め。幼女に目覚め、ツイッターでプリコメ始めたとつぶやき、そうなんですよ、始めちゃったんですよ。ソシャゲやったからアニメがより理解できるようになったと、運営のピタゴラスイッチにはまっていく様が楽しい。少年じゃなくて幼女なのが珍しい、三平さんなのに。
確かに、
ね。
確かにじゃないよ。少年だけじゃない、ちゃんと幼女も好きですから、安心してください。ちょっとそれも違うな。それも違うな。幼女が好きだから、違う。なんか、可愛いけりゃみんな好き。はい。
ということで、
安心、はい、安心してください。松崎さんの水橋かおりさん表のキャラクターに中の人を感じさせない自然な演技はすごいには同感。声優さんのすごいは、どのキャラもその人らしさが前面に出ててすごいと、キャラによって、で違っててすごいの2種類があるような気がするな。
ああ、
なるほどね。
それはわかる。
そうね。まあ確かにそうだね。自分が前面に出してすごいっていう人もいれば、いろんな、うん、こう手数が多い人っていう、
うん、
人もいるから。なるほどなるほど。
はい。2個前のやつの感想ですかね。はい。
うん。声
優さんの話。
はい、そうですね。
はい、
三平さんの可愛い男の子の基準点は三越三論わかる。これもその時ですね。声優の時に、はいはいはい、声優さんの話してた時に言ってたやつですね。はい。あ、ここから漫画紹介、前回の感想ですね。松崎さん紹介の二人ソロキャンプ、女性の絵が好みで、前好きだったような気がして他で連載していたのかなと Amazon で調べたけど出てこず、もやもやしてたのが、ドイチューさんのコメントで全て解消した、船津イズムだったのね。そりゃ好きだ。
ああ、そういうことか。
そうですね。
うん、船津さんのなんか雰囲気を感じ取ったんでしょうね。
そうですよね。
うん、あ、二人ソロキャンプ良いですね。いっぱい来てますよ。うん、本作が掲載誌イブニングの表紙を飾る際は、うん、ヒロインのしずくちゃんがビキニ姿を披露してくれます。
そう。
本編と おお、本編と全くリンクしていないけど、船津イズムを継承した3人
じゃないですね。そうそうそうそう。本編とリンクしてないからビキニ姿とか書けるんですよね。
なるほどね。
船津イズムって言葉の一人歩き感いいね。
ね
我々の手を離れて、船津イズムっていうのが。うん、そして、二人ソロキャンプは脳内で勝手に CV、諏訪部純一さんとアヤネルに変換して読んでますと。
めっちゃいいと思う。
ね、ああ、いいな。諏訪部さんいいな。
はいはいはいはい。なるほどね。あ、そして、スパイファミリーも来てますね。スパイファミリーのアーニャちゃんは絶対ドイチューさん好きだろうなと思いながら読んでました。僕は戦闘力以外は辛口ですが、スタイル抜群のヨルさんが好きですと。
ああ、
最新刊で、
松崎ヨルさん好きだろうな。
そうですね。はい、
最新刊でアーニャちゃんが大型犬の背中に乗ってるの最高でした。
最高。
千代ちゃんと忠吉さんを思い出します。
はい、ですね。あ、でも実際ね、忠吉さんと一緒のグレートピレニーズをモデルにしてるらしい
です。あ、犬の種類一緒なんだ。
そうなんだ。なるほどね。ちょっともう、ファンアートクロスオーバーさせちゃっていいんじゃないの？うん、こういうの。
ああ、最高。
うん、ね。
二人乗り。
お、二人乗り。スパイファミリーはドイチューさんがいつだか面白いって言ってたのを聞いて先日大人買いしたのですが、すごい何回も読み返しちゃう面白さ。アーニャも可愛いけど、父と母も好き。この呼び方も良い。次男とアーニャの関係もすごい好き。うん、アニメ化しないわけないですね、と、
うん。ですね。父、母って呼ぶんですよ、アーニャは。
ほーん。
父ちゃん、母ちゃんのことを。はい。
いいね。ちょっとこれも読みてえやつだな。そして、アニメ実況の感想来てますね。夏色奇跡第4話。今ちょうど更新されてるやつですね。
う
ん、
そうですね。はい。
はい。結構忘れてました。いわゆる入れ替わり会。好きな人の思い人と入れ替わってデートする。うん、コメディだけど切なくてなんか泣ける。
そうなんですよ。あれめっちゃ切なくてね。
はい、あれは切なかったね。で、夏が来るたびに見たくなるいいアニメでした。一人で見るのもいいけど、うん、誰かと一緒に見るのもいいですよね。ずっと続いてほしいです、うん、ありがたい感想をいただいております。はい。ということでですね、じゃあ告知もろもろしていきますね。はい。
はい、
そんなニコニコチャンネル二次元再退社の夜のアニメ実況、メンバー3人がおすすめアニメのおすすめ回を実況してます。で、アニメを一緒に、まあ、公式配信で視聴するとコメンタリー番組になりますので、こちらも動画更新基本的月2回やってますので、ぜひともチャンネル登録、視聴の際のコメント、あともろもろ告知、宣伝などなどよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、特別生配信のね、アーカイブもこちら登録すると視聴できますからね。
はい、はい、
よろしくお願いします。で、まだ日程はっきり言えないですけれども、特別配信もね、ちょっとそろそろやろうみたいな話になってますので、はい、近々。はい、発表できると思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、または自分の出してる何か、メディアの、宣伝をもうどんどんしていただくため、はい、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集中、こちら随時募集中で、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
はい、さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大使 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで、第230回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ゴールドラッシュドイチューと、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。でしたした。はい、OK でーす。はーい。さあ、という。
あ、僕、うん、この収録中、ずっとお二人に隠してたことがあるんですけども。
何、うん、はい、何？
今、だいたいバストアップぐらいのビデオしか映ってない。
そうですね。
うん、そうそうそう。
僕ね、収録中ずっとね、こう、乳首出してたんですよ。
気づかなかった。
全然気づかなかった。
てってれ
てれーじゃねえよ。後でこれスクショするからな、これ。
ドキドキしたんじゃないですか。
映像も撮ってるから、ここだけ後でスクショできるからね。流出させよう、これ。
リモートのやりすぎでおかしなってもうてるやん。
いや、これほら、イケメン俳優がそんなことしてたって話はあったじゃん、なんか。イケメン俳優が、ズームかなんかの配信やってて、はい、カメラに映さず、チンコ出して、はい、で盛り上がるって。我々みたいのがこんなことやったらおぞましいだけなんですよ。
普段と一緒じゃんって思われるだけですよ。
普段出してなかったっけ。